おはようございます、こんにちは、こんばんは。自分表現塾塾長の小池まみこです。まみと呼んでください。今日は愛知県名古屋市の鶴舞公園鶴が舞う公園と書いて鶴舞公園、こちらの中をね歩きながら音もそのままお届けしようかななんて思います。セミ大丈夫ですかセミすごいですかね、えリンリン鳴いて頑張って鳴いて終わっていくセミの一生、これね小学校の時衝撃的でしたよね。セミってってなりましたね。本題に行こうと思います。なんか先日唇鏡リップスティックメサイアという私のまあ言うなればアートのイベントね、アートのイベントを第1回まあできたよと、もうできたことが嬉しくて、それで結構、まあ、そして現代アートのレストランのルビさんにもすごい良かったね、第2回もぜひやってよと言われて調子に乗ったっていう配信をさせていただいたと思うんですけども、そこからまたこの話展開がありまして、まあ、あんまりスピリチュアルな話に寄ってしまうと聞きづらくなっちゃう方も多いので、まあ、そこら辺はね近い方に実はねって話をしたいと思うんですけど、インドを絡めた話はなんですけど、まあ、とにかく第2回目を11月1日に、まだ同じ現代アートとともに、まあ、美食を堪能できるレストランビビさんで、名古屋のビビさんで第2回目も11月1日ね行うことを決定したんです。で、まあ、もちろんそのことをお伝えしたいんですけれども、これね、まあ、次はねもう私一人だけで準備するんではなくて、まあね、私一人で準備するとこれぐらいになるんだなっていう、なんていうかな、いわゆるこう作り面でのなんか未熟さ、うん、すごい不器用でボンドもろくに扱えないのねみたいなことを思い切ったわけですよね。なのでこのクリエイティブ面では、まあ、私はすごいアイディアはすんごいあるんで、なんかねとにかく明るくこう、うわすごいなって、ちょっとこれはすごいなって感じる赤の宴を作りたいと思ってもう準備に取り掛かっています。で、まあ、収容人数とかそのイベント内容が、イベントというか宴の内容が、まあ、より心地よく一番いい感じでお届けできる人数というのがありまして、それが40人なんですね。で、今の時点でこれやると決まってすぐ、まあ、初回にね第1回目にご参加くださった方だとかにお伝えしていったら、もうちょっとその伝言だけで伝言だけで、まあ、10人超えのお申し込みがあって、だから残席28ぐらいかな、あと入れるの28人ぐらいかなっていうところです。40人のギュッとした宴をね、赤をまとった、そして赤紅を持ってきていただく、赤い口紅ですね、赤紅まとう宴と題しまして、美しい女性の宴を開催しようと思っています。で、ここにね今回は、まあ、男性もそれ参加したいって言われる方ちらほらといまして、まあ、話題になったんですね、まあ、なんていうか友達の中でだとかね。で、まあ、 そうですね、男性はちょっとこう女性のその儀式というか、〇〇の儀という、まあ、儀式を行っていくその輪には、まあ、どうしても、ね、入っていただけない、はい、入りたい場合は方法はあります。それは、まあ、女性として入っていただくことです。だから美しくね仕上げて、女性のドレス、赤いドレスを着て女性ですってことで入ってくだされば全然いいんですよ。あ、そういうのはね、なんでしょう、お釜とかそういう下品なことではなくて、しっかり女装をして本気でいただければ、あ、いいですよ男性もということなんですけど、まあ自称女性ですからね、心が女性の方集まってくださいということですから、まあ、そこは心がっていう性別です。で、なんだった、その男性におかれましてはね、こんなご案内もしていまして、紅殿の柱という柱、つまりスポンサー様、この宴を支えてくださる方になってくださるんであれば、あの儀式以外のところの宴にご参加いただいたり、その他ちょっといろいろとお礼としましてね、考えております。そういったことをお付けして、まあ、柱になっていただくというお申し込み口を設けております。で、当日ご参加いただく柱の方におかれましては、待機していただく場所の、まあ、そのバーカウンターみたいなところのね、収容人数だとかの都合で7人しか当日は入れません。宴が始まりましたら混ざっていただけるんですけどね、ちょっと儀式中待機していただく、その時のおもてなしできる快適なお席が7席しかないということで、はい、これも先着順になっております。柱のスポンサーの方に支えられて、この赤紅まとう宴やっていこうと思います。ちょっと体験できないそんな空間を作りますのでね、お金もかかります。柱の方も随時募集していこうと思っています。なんかね、クラファンみたいなページ作ったらいいんじゃないっていうアドバイスを先日というか、本当に昨日かな、ちょっとね、赤色でやっていらっしゃる赤色の先輩にね、強めに言われたので、まあその通り素直にはい、わかりました、やってみますってクラファンのページみたいなのを作ってみようかなと思ってます。またその時はお知らせするんですが、今日ね、そのご案内だけがしたいわけじゃなくてですね、はい、ご案内するだけで8分も喋りました。今日言いたかったことってこのご案内だけじゃないんですよ。こういう、まあ私にとってはこれアートです。アートだからね、タグ付けしたくないんですよ、そもそもが。何やってるの、それは何なのっていう質問すごいね、苦手なんですよね。何かっていう枠を設けて何でもやってないから、うん、まああえて言えば表現ざっくり表現ですねなるんですけど、まあこういったことをね、リリースして、私ね、美しい方を誘ってるんですよ、まあ、個人的にも。でお友達の中にも、あなた美しいわよねって思う方、生き方、まあ、そのお姿のみならず生き方だとか、まあ、いろんな点でなんか美しいなと感じた方には、この宴誘っております、誘い始めています、ちらほらと。 でその中でね、それは何をするんですかっていうふうに、何をするんですかで、 なんとなくね、こうその催しの意味とかね、意図みたいなものを聞かれる。で、ざっと概要もちろんお伝えしますが、で前回の様子のね、動画もあったりしてお見せしたりするんですけど、でもなんか今度詳しくお話聞かせてくださいから考えるみたいなね、そういうお返事をいただくと、あ、違うんだなって思っちゃう。でもちろんね、その方には自由意志があって、なんかピンとこないのかなっていうのはあるんですけど、ただ、ね、何をするんですかっていう質問 て、なんか詳しく聞いてからその内容次第で判断しますみたいなことを、ことアートのイベントみたいな、いわゆるお祭りごと、楽しきこと、遊び、そのジャンルにおいて行うというのはね、そして誰かが誘って、まあ、お友達が誘いますと、そこでね、なんかね、内容次第ですみたいなことになっていくっていう、この感覚はすごく私ね、違和感があってですね、なんかね、そうやって生きてると、どうしてもその有益性、自分への有益性を測っているように、私はその雰囲気も含めて感じたんですよね。で、その有益性を測り、物事を選ぶという、これね、私もやっていたからすごいわかる。私にとって必要なもの以外必要じゃないって言い張ってたからね。で、必要かどうかは私が決めますとか言って、それも言い張ってた。私自分で決めれますとか言って。でね、その時の人生やっぱりね、積みましたからね。なんかね、あれ、全然楽しい人生じゃないなって積んだんですよ。で、これは人って勝手にね、生きていたら無益になりますよね。枯れて役に立たなくなっていきます。もうなんというか、ね、お荷物になっていきますよね。それはご迷惑だらけの人間になっていきます。まあ、それが前提で生きている私たちにとって、この自分にとって有益かどうかで何かを決めていくっていう思考筋をね、身につけていって生きていると、それはね、自分に返ってくると思うんですね。私、無益になった自分になった瞬間に、それに気づいた時からものすごく惨めだなって、自分のことを惨めに感じると思っちゃう、感じちゃうと思う。で、そうやって自分の惨めさ、ああもう私終わったなみたいな風にもし感じてしまったとすると、病は気からと言うんですけれどもね、本当にね、病気が来るんですよ。で、病気が来て、まあどうでしょうかね、その病気による痛いとか苦しいとかね、そういったことをどうしたらいいだろうかってことに毎日毎日心を費やしていく、そんな余生が言うて10年も20年も続くんじゃないかと思ってて、生き地獄ってそういうことじゃない？いや、めっちゃ嫌だ、そんな人生と私は思うんですね。だから、まあ大切なお友達にこそこれは伝えたいんだけれど、また伝えるとまた嫌われるんだろうなと思いながら一旦スタエフに収めておきます多分そのね、そういう、それ何やるの、内容何、また教えて、それで判断するわっていう、これね、私の、まあ、お友達の発言なんですけれども、まあね、そのお友達はスタエフとか SNS とかやってない、あ、やってるかな、個人アカウントでなんかね、リア充みたいなことを承認、みんなに承認してもらうみたいな、そういう SNS の使い方はしてると思うんですけど、いや、言ったらまた嫌われるわって思いますけど、でも私はやっぱり大事な愛するお友達、私と縁があった愛するお友達はそんな風にね、できないで、もうこっちの方が楽しいってっていうのをちょっとね、強引にまで引っ張っちゃうんですね。もう引っ張っちゃう、ちょっとファミリーゾーンに入った方にはね、引っ張っちゃうんですよね。また引っ張ろうと思いますでもちょっと引っ張る前に、まあ、そういったことはね、直接会った時にどっかの機会でやろうと思うので、一旦スタイフにメモ的に置こうと思ってねえ、あなたはいかが思われますか？何か自分にとって何になるってことで思考筋使いすぎてないですか？それはすなわち、あなたが無益になったその瞬間から自分自身を苦しめる、そんなことになっていくと思いますね。ですから、何かよくわからないものほど、そしてなんか気になるけどちょっとよくわかんないけど、このぐらいのやつにね、手を出すっていうのが、これは私の自分自身の経験も踏まえてめっちゃおすすめ。どんどんと世界が輝いて見えます。全部が面白くなっていき、 すべての出会いが楽しめる、そんな風になっていきます。すっごく狭かったと思います。そこからこう窓を開け外に出て、あ、そんなことも楽しいねっていうことがまた今日も増えた、明日もある、11月1日にこんなことがあるというだけで生きる活力というのはみなぎります。赤色か、何着てこっかなとか言って、そっか、こういう格好したいけど、あ、こんぐらいかかるな、よっしゃ頑張って稼ごう、はい、活力です。まあ、稼ぐだけじゃなくてね、なんとかしてこの人からもらえないか、知恵を絞ろう、まあ、知恵を絞る、これも活力、ないとできません。ですから、なんか気になる、有益性は分かんないけど、こういったものにね、どんどんと手を出していただければななんて思っていて、さあどうでしょうか。11月1日、赤べにまとう宴、なんか気になる、それはあなたの心からの何かのサインだと思いますし、何かのご縁が呼んでいる、そのサインでもある、私からのご縁のサインです。受け取っていただければと思います。そしてこの私の持論、何かご意見だとかご感想だとかあればぜひ教えてください。あなたのご意見がとても楽しみです。なんかちょっと挑戦的だったな。あなたのご意見いただいて、なんかお話ができたら面白そうだなと思います。ではでは、今日も一日お元気でお過ごしくださいね。はい、セミも頑張ってます。ではでは、ありがとうございました。